ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン、はいどうも、4月の16日配信分っすね。まあ1日にも言ったけど、あったかくなったよね。でも今寒くなったの3月30日なんで、でも最強じゃない、今25度ぐらいあったから、俺 T シャツで住んでるもんね。3月30日はね。4月16日の君たちはどうかわからんわ。また寒くなるような気がするよね、例年のことを考えたら。ただ桜はもう行ってるだろう、もう満開だろう。4月1日の段階で五分咲きで花見してるような人がいるぐらいだから、花見はもうど真ん中じゃない。まあ俺にはあんまり関係ないけどね。どうしようかな、オープニングだけやっちゃうかね。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。なおトムのおはこんちは版では、突然エロいネタとかですね、バリ雑言とかですね、あまりお耳汚しになるような内容の話を思い立ったようにする、4月1日の候補のあれのようにね、奄美大島のデリヘルのこといきなり喋り出すとかしますんでですね、そういうのが苦手な方はですね、ミュージックゼロチャンネルには他に面白い番組はいっぱいありますから、そちらの方を聞いていただけるとして、エロい話が大丈夫なお友達だけついてこいと、そういうことでございますと。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はいどうも。エロいネタとタクシーのネタとどっちがこれ選ぶ方じゃない、タクシーの方かな。タクシーもね、本当面白いお客さんとかもいるし、話そうと思ったら30分丸々タクシーネタになりそうだけど、それはなんかね、俺が嫌なんだよね。なんだろう、俺がやっぱりタクシードライバーに向いてないというか、やっぱやっててもなんかこう、いや、すごい、俺働いてるみたいな、こう、実感がないというか、なんだろうね。トラックのうんちゃんだとなんとなくいいなと思うけど、タクシードライバーだとダメかなっていうのなんか線引きが俺の中にあるのかなって気が最近してきた。やってみないと分かんないもんだね、仕事っつのは。まあでもね、このままタクシーの話するね。吉原って分かるでしょ。吉原って一大歓楽街で、で吉原の周りって、JR も含めてあんまり駅ないのね。で日暮里と、まあ、分かる人だけというか、ただそういう駅があると思って聞いてくれればいいから、別にその位置関係とか駅の慣れ初めとか分かんなくてもいいから、うぐいす谷っていうとこと日暮里ってとこと箕輪っていう駅があって、だいたいこの3つが、まあ、近いのね。で、ソープランドを利用するお客さんも、ソープランドに働きに来ている人も、ソープランド上も、まあこの駅を起点にして動いてくるんだけど、まあ出勤とか、退社するときって、タクシーでその駅に行くのよ。まあそんな、あれよ、700円とか1000円とかで行くような、安い距離なんだけど、タクシーで来るのが一番楽。バスで来ると大変っていうような、その、場所が吉原だと思って。だから、我々タクシードライバーとしては短い距離をいっぱいピストンみたいので送り迎えできたら、まあ仕事として成立するかなみたいなところなのね。で、まあ ソープランド城って言ったら若い子は若いじゃない、19歳から始まって24、5歳までの本当にまだまだ年派のいかない子もあのプロの世界でさ阿波姫として頑張ってるわけじゃん。で俺ね、そうやって頑張ってる子ってのはもう年齢関係なく、なんだろう、尊敬しちゃうのよ。あのひひじじいのおちんちんとか触らなきゃいけないわけでしょ、好きでもなんでもないのに、仕事とはいえよ。でそれで笑っていられて、日々ね、人間として、ね、お金を稼いで成長していくって言ったら俺関心しかねえもんね。これ前も話したけど、風俗で働いてる女の子って、まあ、どういう言われでどういう状況でその仕事をしてるかとか全部さっぴいたとしても俺やっぱり関心しかしないね。要はなんだろうね、自分の体を売り物にするっていうのはどれだけ大変なことかっていうのは俺やってみないと分かんないと思う。だからその蔑まれることも多いけど、すげえ真面目なこと話してるけど、だから俺はそのソープランド城を19歳だろうが20歳だろうが30歳だろうが乗せた時は本当にお客様として丁寧に喋るのね、もう俺のルールとして。でその時に一番言われること、一人どころの騒ぎじゃないよ、何十人にも言われた俺、運転手さんものすごい言葉遣いが綺麗ですね、ありがとうございます、これ少ないけどジュースでも飲んでくださいって言って110円とか置いてくお客さんっていうかソープの方とかいるのよ。それは俺が丁寧な言葉を使ったからっていうことなのね。え？それってまああのあまりにもそれが多いからもうたまんなくなってさ、お客様ちょっと伺ってもよろしゅうございますかと。そんなに僕の言葉っていうのはタクシードライバーっぽくないんでしょうかと聞いてみたのね。そしたらまあ9割9分は日暮里にお願いしますって言って乗っても、うん、日暮里ね、オッケー。さ、お姉ちゃん、どれぐらいなのこれから、やってどれぐらいとか、そういうドライバーばっかりなんだって。俺からしてみたらさ、ソープ場で自分より年下だから、働いてどれぐらいかフランクに聞いていいのって、タクシードライバーじゃないよね。それこそお客様として店に行った時にその質問するなら俺筋通ってると思うし、まああるかなと思うよ。だけど自分のタクシーに乗ってきたお客さんにソープ場でどれぐらいやってるのって聞くのってもうデリカシーのない、なんか鼻くそみたいなやつだなと、そういう人ばっかりなんだと。まあタクシーの同僚を貶める気はないけれども、でもそういう感じをしてる人はいっぱいいるって俺の前々からこのラジオでも話してるじゃん。要は酔っ払いに蔑まれるほど悪いことしてねえのになんで吐いたり暴言言われたりまでしてタクシーで運ばなきゃいけないのっていう状況というか、毎日がタクシー運転手の心をすさませてってそういう暴言を言うような形になったって言われたらそんな気もするけれども、じゃあお客様が今言ったように10代20代のお姉ちゃんがね、丁寧な言葉を使ってくれてありがとうってお礼を言われるのはどういうことだって思っつんだろうね。うん、だからこれはちょっともう業界的にね、タクシー業界的になんだろうね、直してかなきゃいけないことっていうのかね、文化として、タクシーのだってほらオリンピック始まるとからって言ってさ、ユニバーサルデザインジャパンタクシーって黒塗りのかっちょいいタクシーになってもさ、でもお姉ちゃんなんとかだよとか暴言言うようなさドライバーが運転してたらやっぱりそれはいけないような気がするよね、ホスピタリティとしてさ。だからホテルマンとか他のそういうホスピタリティが必要な人たちに比べてタクシードライバーってお客さん相手なのにそこが低すぎるっていうのを俺が感じちゃってるのね。実際やってみてそれをすげえ感じるっつの。まあさ、こんなん愚痴ばっかりになるから俺のラジオで喋ることでもないし、なんかくだらねえラジオを喋りたいから言うことでもないんだけど、これはね感じちゃったことなんだよね。 で、じゃあくだらない話ね。くだらないことだと、この前乗っけたお客さんがさ、すげえ絶対ダメなやつね。本当だったら、ペットってケージに入ってなきゃいけないじゃん。だけど、首やつの間、マルチーズが3匹そのまま入ってきたことだって。俺もさ、もうなんか止めるも何も、ワンワンワンワンって入ってきて、で、ピタってこう、シートのとこでさ、お座りみたいな格好したら、何にも言わなくなったのね。そして、おばちゃんが最後に、ほら、いい子ね、ほらね、運転手さんすごいでしょ、何も言わないのよ、とか、もう褒めちぎってんの。困ったとか思いながらも、これ多分ね、絶対ダメなやつなんだけど、俺そのまま乗せたの。だってさ、もう絶対ここでさ、なんか言ったらトラブルになるの目に見えてるから、もうお粗相さえしてくれなければ、こっそり乗せて、こっそり返しちゃおうと思って、じゃあ、お客さん、ワンちゃん、入る、ないですよね、ケージとかね、と、ほら、そうよ、散歩中ですもの、みたいな形で、普通に何の夏の、なんだろう、悪びれてもいないの。で、上野で乗せて、上野に乗っけた時も結構注目浴びて、あいつタクシー乗ったよ、みたいな顔の、周りでもちょっと、まずいなって感じだったんだけど、それでね、まあ、行くとこが浅草だったから、まあ、ワンチャン、浅草だから、まあ、1000円以内のところだから、我慢して乗ってくれ、浅草のうちに帰るって言ってたからね。あ、帰るのって、これ、あんたここまで散歩してきたのかよって、ちょっとすごいなとは思いつつも、乗っけて、で、まあ、ワンちゃんがどれだけ、しつけされてるかとか、もちろんあれを爪なんか立てませんからね、とか、噛んだりもしないから、シートだって綺麗なまんま、とか言って、もうずっと言ってたから、まあ、それはそれでいいんだけど、いるんだな、って、もうペットいきなり生で乗っけるの。いや、これがアフガンハウンドとかさ、シベリアンハスキーだったら俺もさすがにびっくりするけれど、まあ、マルチーズ3匹だったからね。マルチーズってさ、散歩必要なの？あの犬は、なんか、真冬だけど死にそうになってたけどね。だから、泣いてるんじゃなくて、寒くて死にそうだったんじゃねえかなっていう気がするけど、まあまあ、いろんなお客さんがいるから、タクシードライバーもね、心が、おかしくなっちゃってね。で、ソープランドみたいな小娘に敬語一つ使えなくなってしまうのかっていうと、そうなのかなと思うのでね。なんとかこう。まあみんな、世の中みんなが平和になればいいと思うよ。締めらんねえや、そんな感じでございますと。CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん。こんにちは、
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え、めちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネル。
歌を歌いたい。いやさ、ほとんど急なんだけど、たまに車の中にギター入ってんの俺ね。で、あ、収録の時にギター入ってたの何ヶ月ぶりだべみたいな。半年ぐらいで本当ギター車の中入ってなくて、今日本当にたまたまギターが入ってたの。だから歌うかなと思ってスタジオまで持ってきて、で歌うかなと坪さんとちょっと話してたら、まあ歌うことになったぐらいの自分の、もう俺だって自分で曲作ってからさ、もうかれこれだって 2,3 年放置してる曲だからね。分かんなかったもん、カポのはめ方すら分かんなかったから。グレイっていうね、暗い歌なんだ。いや、今思った。久々に自分で歌詞カードとコード見たら、すげえ暗い歌でやんの。これでいいのかな。まあ、時々さ、俺の、ま、昔の番組っていうか、最近やってないね。日本バレっていう、ちゃんとレコーディングした曲があって、それは、俺の前の番組とかのバックナンバー見てもらえば入ってるんで、聴けるんですけど、次のレコーディングがねっていうか、そのこれなら誰か聞いてくれるんじゃないっていう、そのタワーレコードにデータ上げて315円しか稼がなかったからね、俺の曲これじゃダメだろうって感じだから、まあそ さあ押して知るべしだよねという曲を今からやりますということで、一回あの坪さんに準備してもらうんで、あの一回ここでまあ切って音取りてか、アカペラで、アカペラって言わねえよ、フォークギターで歌った弾き語りをして、その後またトークに戻るっていう段取りでいいかこれ本当に撮ってるんだよね、リスナーのみんなにこれ流れてるんだよね、この無計画さ、という形なので一回切るよ。いつもと変わらない窓の外、光が届かないビルとビルとの違うよ、ビルとビルとの間、手が届きそうで届かない心のトゲがチクチクと気になってしょうがない、誰かのせいじゃない、世の中のせいじゃない、自分に怒る大概のことは自分のせいだ、馴染みの店に付けがたまるのも、会社の仕事でヘマするのも、人間関係がうまくいかないのも、とにかくいつ違う、とにかくとにかくいつも世界にイラついてる。俺の曲なのかこれ。この世界が灰色、違うな、この世界、この世界が灰色に見えるのは、あ、これだ。この世界が灰色に見えるのは、本当か？やっぱり自分が悪いと思えるんだ。合ってる？あれ？だから僕の脳裏に残る思い出と記憶はいつもグレー、最高だな俺見えないんだもんな。楽しげに行き交う人たちの笑顔にイラつく駅のホーム、妬みと嫉妬でできたトゲが残った両親を傷つけてしょうがない、誰かのせいじゃない、世の中のせいじゃない、自分に怒る大概のことは自分のせいだ、馴染みの店に付けがたまるのも、会社の仕事でヘマするのも、人間関係がうまくいかないのも、とにかくいつも世界にイラついてる。あれ違う、どうしたらいいんだろう、いつも真剣に考えてる、どうしたらいいんだろう、出口のないトンネルなんて嫌だ、まあいいだこれ。この世界が灰色に見えるのは、やっぱり僕が悪いと思えるんだ、だから僕の脳裏に残る思い出と記憶はいつもグレー、思い出と記憶はいつもグレー。最低だいやもう申し訳ねえしか言えないよね。いやー本当に申し訳ねえ。お耳汚しってこういうこと言うんだね。2年ぶりに歌ったらこれだぜ。収録前に練習しとけって話だよね。本当にぶっつけ本番でやったから。何一つ歌ってやる。つぼさんそうだよね。俺、練習一個もしてないから。だからって許されるもんじゃないよね。 タクシーネタも、まあ、あれだし、歌も最低なんで、最低ついでにね、あ、なんか最近俺全然知らないけど、オナクラって知ってる？いや、オナクラって職業が増えたっぽいよ。まあ、デリヘルだってさ、いつデリヘルになったって、昔ファッションヘルスとかいう名前だったのが、デリバリーヘルスになって、それも短くなってデリヘルになったのだって、いつって言われると分かんないじゃん。でもさ、おなくら、どうやらね、そのね、オナニークラブ、オナニークラブだって。で、オナニーを、まあ、手伝ってくれるから、お触りとか、その、おっぱい見せたり、お尻見せたりとかは、全部なしよと。もちろん、フェラッチオもなしよと。フェラッティオ。フェラッチオってどこの言葉だっけ？まあ、ダメだ、それ脱線するわ。フェラッチオもなし。だから、おちんちんを手こきするだけっていうサービス。で、ちょっとびっくりなんだけど、20分1980円。なんかこれリーズナブルじゃない？いや、だって、おちんちんを握られたいって思ってるお友達がいるとするじゃん。そしたらさ、デリヘル行くか、ソープランド行くか、とにかく女の子がいる場所に行かないと、おちんちん、ギンギンになってるおちんちんを握ってくれるところって、風俗しかないわけだ。でも、最低でも8000円ぐらいじゃない？よっぽどなとこでも。昔ピンサロってのあったけどね。でも最近もうピンサロがないから、そうやって考えると、このオナクラっていう20分1980円って、俺破壊力あると思うよ。例えば、ちょっと飲んで一杯電車前に抜いて帰るかぐらいの、そういうノリで行ける店でしょ？意外にこれブレイクするんじゃねえの？1980円ならちょっと握ってもらいたいなと思ったでしょ、リスナーのみんな。いや、俺思ったもん。8000円はちょっと高いなとか、わざわざさ、当たり外れあるか分かんない女の子にサービスとして行く、8000円とか1万なんぼとかさ、そのさっきのほら、4月の1日号で話した奄美大島のデリヘルなんて2万8000円だからね。それを払うと思えばよ、1980円って、ちょっとした、DVD だよね。ちょっとした DVD か、セールがかかった PS4 のゲームだよね。それと同じぐらいでしょ？で、要は、これは本当かどうかわかんない。パンパンさんが言ってることだから、本当かどうかわかんないけれど、要は風俗慣れしていない、若い10代の女の子とかが、いっぱいいるんだって、お小遣い稼ぎにするのに。だから昭和の昔さ、JK が歌舞伎町に自分のルーズソックスとかパンツとかを売ってきて、でそれを高値でサラリーマンのヒヒジジイが買うみたいなさ、もうとんでもない、そのなんていうのかな、商売っていうのがあって、でそれってだからなんだろう、未成年も横行しちゃったから大変社会問題になったんだけど、まあそういうことじゃん。風俗慣れしてない素人のような女の子におちんちんを握られたい。それも1980円で。ほら、もう当たる匂いしかしないでしょ。もううまくいくんじゃねえかって、俺もなんかこれでっかくなるんじゃねえかな。業界として。だって秋葉原にさ、中学生を使ったさ、耳かき、膝枕耳かきルームみたいなさ。だから、お触りも何もしないし、エッチなことは一切しないけど、中学生が膝枕で耳かきしてくれる。それですげえ金額取るので、やっぱり社会問題になったんだけど、それに通ずるサービスのような気がしない？しないか。いや、でも、このオナクラ？俺、これから流行るかもよ。ということで、オナクラはどういう店になるかは、今後の俺の番組で追っかけていくから。 の追っかけるほどの話かどうかは分かんないけど、楽しみにしてくださいねっていうことで CM。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも。もうね、ごめんなさい、本当にごめんなさい。今度ギター弾くときはちゃんと準備する。つぼさんともちゃんとやって、ちゃんと準備してこの曲弾きますみたいな、もしくはもうちゃんと音取ってからギター弾いたよっていう報告をして入れるようにします。ダメだね、勢い余っていきなりやると。本当にね、なんだろう、iPad に映った自分の曲のコードが読めなかった。D なのか E マイナーなのかがわからないとかっていう、もうダメじゃんとか、G と D なんてね、俺の老眼にはね、ほぼほぼ同じに見えたからね、今。もうね、ほんと申し訳ない。本当に申し訳ない。もう謝りしか出ないよね。で、タクシーネタは、つぼさんがマストだから、トムさんはこれでいけみたいなこと言うから、5月以降もタクシーネタをふんだんに、タクシーネタをふんだんに入れつつ、そうだね、エロネタは俺が喋っててさ、エロネタ俺楽しいからね、多分なくさないって思いますって感じかな。この番組では皆様からのコメント、いいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストぜひお待ちしておりますと。それから X のアカウントですね、ミュージックゼロチャンネル、 M アンダーバー Z アンダーバー CHANNEL でございます。フォローとリプライですね、よろしくお願いしますかな。あとはデルタ IR、 3文字ね、デルタ。あれ、デルタってカタカナで出すと一番早いんだっけ。俺多分ね、で日本語の表記でデルタって打つと、なんつうの、 A の真ん中抜けてるやつ、あれがなるから、そのデルタと IR、 この3つを押すと、つぼさんの、X のアカウントと YouTube のアカウントに行けます。でNFT イラストとかですね、動くイラストとか、そういうのを販売してたり、歌歌ってたり、最近歌歌った？歌ってません。歌ってる。でも、過去のやつ歌える、聴けるもんね。過去の歌聴けるんでね、遊びに行ってあげてください。チャンネル登録、その他していただくと、ツボさんが喜びますと。で、高橋智明の方は、高橋智明雑談、もしくは、フォークギター弾いてみた、歌ってみたってやると、だいたい YouTube でちょろっと俺の顔出ますんで、ハゲ坊主みたいなのがいたら、あ、俺だなと思って、最近だと本当に歌ってみたがメインになって、なんかトークやりたいなと思いつつも、日々の日常に忙殺されてますっていうと、言い訳っぽくていい？なんかやりたいね、新しいことね、新しいことやりたいなとは思っておりますので、ね、見に来て、遊びに来てくれれば、チャンネル登録してくれると僕の励みになりますという感じでございましょうか。で、5月暖かくなってきて、春前にまた、1日と16日でお会いしたいなと、各有思っている高橋智明でございますと。 な感じかな、この番組はどんな感じだ俺締め方がおかしいぞ。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。高橋智明でした。また5月に会おう。さよなら。